個人守るの今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日はおそらくですが、ゴールデンウィークのど真ん中という人もいれば、今日から休みに入ったという方もおられるのではないでしょうか。この配信の内容がちょっと隔週ということもあるので、内容が若干変わってしまって、ひょっとしたら週明けの結構仕事がお忙しの方もおられるのかもしれないですね。なのでちょっとね、少しだけリアルタイムな発信ができてないので申し訳ないのですが、リアルタイムの内容は今後、弊社の方もちょっと考えてまして、いろんな SNS を活用して、ライブ配信なんかしてみようかなとも構想しております。どのツールを使うかわからないんですけど、インスタになるか YouTube になるか TikTok になるかわからないですけど、また、それらも新たな動きなど、番組の最後に案内している小泉の公式 LINE の方でお伝えしておりますので、ぜひ登録お願いいたします。今日はですね、あなたが必要なんですといったことについてお話ししてみようと思いますので、最後までお楽しみいただけたらと思います。では今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
こんにちは、小泉です。いつも聞いていただいてありがとうございます。前回にはですね、とても嬉しいコメントをいただいて、少しだけ意識してやったというか、まあ多分放送の時は喋るのが一生懸命で意識はできてなかったんですけど、そうですね、やはりちゃんと練習してみようかなとは思いますけど、まあそれもいらないかなと思うんですけど、またなんかいいことがいいこ、まあ何かいいコメントいただけるととても嬉しいなと思います。そうですね、さてね、今回いろいろやっぱりコメントをいただいて本当にありがたいなと思ってまして、ただその中で一つご紹介をさせていただきたいと思いますとですね、これは本当に申し訳なかったなと思うんですけど、本当にごめんなさいって感じなんですけど、ラジオの音声が聞きづらいです、内容がわからない時がありましたということでした。そうですね、僕もちょっと聞いてみると大変申し訳なかったなと思って、ちょっと聞き取れなかった部分とか、まあ何言ってんだろう、まあそもそも僕もろれつ自体があんま良くない、滑舌も良くないんですけど、まあそういう問題ではなかったっていうのがあったので、ちょっと激しかったかなっていうので、ちょっとごめんなさいということで、で仕事柄ですね、やはり原因とか解決策とか改善策を考えてしまう癖があるので、その結果今日はいかがでしょうか。もし放送でまたなんか変なことになっていたらコメントいただけたらなと思うんですが、ちょっと改善に向けてちょっと頑張っておりますので、またいろいろとコメントいただけたらと思います。ただね、それに便乗してですね、じゃじゃーんということで、マイク買っちゃいました。これドラえもんじゃないんですけど、マイク買ったんですね。マイク、これがどうなんでしょう。僕の声は僕しか聞こえないんでわかんないんですけど、収録が終わらないと僕も聞こえないんですけど、ちょっとマイク買っちゃったんですね。これは前に使ってたやつも携帯にこうカチッと差し込むだけで、Bluetooth で結構音も良くて良かったんですけど、そうですね、今回はもっと良い音を届けたい、もっと良い音を届けたい、もっと良い音を届けたいということで、マイク購入しました。ちょっとラジオの方には ちょっとこのマイクの画像、映像が送ることはできないんですが、少しずつね、本当なぜかうちの事務所、まあ建築屋と経営コンサルタント事務所なんですけど、なんかいろんな機材が揃い出して、なんかスタジオ化してきておりますね。何やってんだろうみたいな感じで。まあ、ちゃんとしろよっていう感じなんですけど。まあ、いよいよ、これもね、やっぱりね、一応、立派な小泉工務店と SSS パートナーズの広報活動なので、楽しんでさせていただいております。ただね、やはりね、ここでやっぱ思うんですけど、まあ僕がそれができてるかどうかっていうのはまあ別として、この時代やっぱいろんなことに遭遇して、いろんな壁に打ち当たったりとかすると思うんですけど、その環境ですね、そこの目の前にある環境を、まあどう楽しめれるかっていう能力、これが、なんですかね、楽観力っていうのか、まあ、楽観力なのかな、いや、わかんないけど、楽想力、楽しさを作る力とか、楽見力、楽しさを見る力、探す力みたいな。で、これ絶対、全部が全部、全部ほとんど、こんな言葉はあるのかっていうと、僕が今適当に言ってるだけなんで、あったらごめんなさい。勝手に作ってるかもしれないし。だけど、そんな楽しみを見つける力が、今、僕最強なのかなと思ってて、目の前にそこで目の前に何かあった環境でも、すぐに楽しさを見つけれて、その場を楽しく自分が感じれるっていうのであれば、どの環境であっても、自分が楽しめれると思うんですよね。で、その自分の楽しみが、で、人に伝わって、周りの環境も楽しくなってきて、で、その場が良くなってくるっていう力っていうのは本当にいいなと思っていて、僕らも何かしらそれを勉強したいなと思ってるんですけど、おそらくこれ、僕昔いろいろ考えたことがあって、で、これって心理学とか、その行動心理学的なこととか、そんなんもいろいろあるんで、また昔の教科書とか、そんな方をセミナーの教科書みたいなものを引っ張り出して勉強しようと思うんで、またもしリクエストがあればですが、その話も深く伝えていかれたらなと思っております。でですね、これでまた時間配分が全くわからない状態にはなってるんですけど、今日の本題にここから入りたいと思います。今日のタイトルはですね、あなたが必要なのですっていうことなんですけど、まあ今回はどんな登場人物が出てくるかというと、絶般的にってなんか変なことになりましたけど、全般的には今日は建築絡みのお話でさせていただけたらなと思います。で、この話は、だいぶ前ですけど、1年ぐらい前かな。だいぶ前、もっと前になるかな。TikTok とかでも配信した内容なんですが、いつも僕の現場に入ってくれてる足早さんの話です。ピンポンパンポン。ここでご案内です。今日の会話につきましては、岡山弁でお伝えしていこうと思いますので、わからないという方はコメントいただくか、後から Google 先生に聞いていただけたらと思います。ちなみに、やっちがね、とは、岡山の方言でつまらないとか、バカバカしいという意味です。ピンポンパンポン。そんな感じですね。さっきの足早さんの話に戻るんですけど、まあ、足早さんが現場に入ってくれて、休憩時間なんかでやっぱお話をするんですけど、その足早さん結構よくこんなことを言うんですよね。大工はええなぁって。俺らみたいな仕事はほんまにやっちがねえで、って言うんですよ。で、まあ僕が、まあいやいや、そんなことねかろう、みたいな感じで言っていると、やはりその足早さんは、いやいや、やっちがねえで、って。雨の中でも働かんとおえんし、急に電話かけてきて、明日たったまへじゃけん、いきなり今日中に足場外しに行ってくれ、とか、言われたり、明日外回りの工事するけん、足場すぐに撤去してくれや、なんて言われたりするんで、って。で、まあ、足早さん曰く、結局は、俺らの仕事は、仮設要するに、まあ、撤去するようなものだけん、完成したら、まあ、家とかには全く関係ねえしな、っ ばっかり、結局はなくなるもんじゃしな、みたいな感じで言うんですよね。まあ確かにね、なくなるものであって、結局その、まあ家に本なら後々残って価値になるか、まあ作り上げたものとして残っていくかってことは、確かないかもしれないですよね。でもね、やっぱ僕はやっぱ思ってんですけど、実際僕らはその足場に乗って仕事をさせていただいて、で、その足場がなかったら結局この現場は終わらなかったし、収まらなかったし、で、その工事自体も進まなかったと思うんですよ。で、足場が必要ないとか、まあその建てられない現場もあるんで、そういう現場は別として、現場に足場があるからこそ仕事ができて、そして安心した足場が作ってくれてるから僕らは安全に、スムーズに足元をいちいち確認しながら歩くわけではなくできるわけですよね。で、それは僕は思うのに、もうすべての、来てくれてる教室さんに通じることだと思ってて、で、僕ら家は結局は一人では建てられない。大工一人では、確かに昔はね、大工とかで、大工は一人で建てるっていうのはあったのかもしれないですけど、僕らでもあんまり聞かないですね。昔は大工と左官。まあ、大工が、あ、じゃあ左官が左じゃないです。左官って書くんですけど、大工を右手って、左官と右官で家建てるって昔は言ってたんですよ。左官と大工と。で、まあ、結局、左官さんは瓦も石って瓦もやるみたいな感じだったんですけど、大体でも大工がメインでやるっていうのはもともとで、だけど、今の家って、もういろんな業者さんが入ってくれて、で、電気屋さんが入ってくれたり、設備屋さんが入ってくれたりして、やっと一つのものが完成する。で、僕はそれを、なんですか、僕らが一人でやるとかではなくて、その、チームを組んでやっている、プロジェクトチームだと一つ僕は思ってて、なのでそれは正直な話、これはまあその聞く人からしてみれば角が立つ話かもしれないんですけど、僕はやっぱお客さんも含めてプロジェクトチームかなと思ってるんですよ。で、それが結局家を建てる前の計画から一緒に建てていって最後の方まで一緒にやって完成させるっていうのが一つのプロジェクトなので、誰がかけても僕の中ではいい家ができないと思ってるし、みんなが目的に向かって一生懸命だと本当にいい家っていうものが、まあプロジェクトっていうのが完結する、完成されるのかなと思ってるんですね。で、家作りってまあそこで完結っていうわけではなくて、おそらく住んでいってその人がどういうふうに住まうか、そしてそこで子供さんが成長していく、でそういう過程も後々必要っていうか、そのプロジェクトの中の一部だとは思うんですけど、まず一区切りとして一応引き渡して、これで家に入居してもらうっていうところまでがプロジェクトとしたら、誰もかけちゃいけない職人さん全部が大切な人なのかなと僕は思ってるんですよ。そしてね、まあさっきの足場屋さんになるんですけど、ちょっと喋りましたね。ごめんなさい。ちょっと水飲みます。放送事故みたいなもんなんですけど、ごめんなさいね。進めますね。そして、いつもお願いしている足場屋さんが、その方が組んでくれる足場は、なぜかやっぱ仕事がしやすいんですよね。で、まあさっきの安心にもつながってるのかもしれないんですよ。その人が作ってくれてるから、まあ足場が外れるわけはないだろうとか、そんなことも自分の中では安心感の一つだと思うんですよ。で、結局、やっぱりね、人の、足場とかに乗った時に若干違うところがあって、それっていうのは、人のサイズってやっぱいろいろあるんですよね。で、建物までの距離とか、要するに屋根までの距離、高さ的なとことか、まあ、横ですね、水平の距離とかっていうものも結構微妙な差があって、で、そこをやっぱりしっかり考えてくれてるんだろうなって僕は思ってるんですよ。で、たまにね、一回その人が言ったことがあって、まあ、僕らは元請さんで一応仕事をさせていただいてて、いただいてしまってまして、で、そこに塗装屋さんが外壁塗装で入るときに、ここの塗装屋さんってどの塗装屋さんが入るんで、言うてその足場屋さんが聞いてくれたことがあって、で、誰々さんじゃって言ったら、まあその方はちょっと身長が低い方なんで、じゃあほんなら、 そうじゃなって言って足場を組んでくれたんですよ。おそらく多分その人はその足場屋さんはその塗装屋さんの要するに身長の高さとかを考えて今度それに合わせた仕事のしやすさを提供してくれてるんだなと僕は思ってるんですよ。だから僕はやっぱりその人ってすごいな、プロフェッショナルだな、プロフェッショナルだなと思ってるって、だから僕はいつもその人にお願いするし、あ、ごめんなさいね、ひょっとしたらこれからいろんな人とつながってその人もお願いしてないっちゃいけなくなるかもしれないんですけど、僕はその目の前のその足場屋さんに対してはあなたが必要ですと僕は思ってるんですね。で、まあ僕らがね、その目の前で言葉にしたらやっぱ多分ね、男同士なんで気持ち悪さがられると思って言わないですけど、まあいろんな入ってくれてる業者さんに対しては僕はみんなそういうふうに思ってますね。で、たまにまあ僕は生意気なことは結構言っちゃうんですけど、うん、まあそれはもう、はい、ごめんなさい、ごめんなさいっていうことですね。はい。うん、なんでね、これは僕の現場で起きたことではあるんですが、ちょっとね、気にしてもらいたいのが、まあいろんなところで起こってることのように思うんですよ。で、やはり、その最終の仕上げとか、お客様に近い存在の人って、存在の人と、下地とか見えない仕事をしている人に対しての対応がちょっとね、やっぱ違うようにやっぱ感じることがあるんですね。なんか、結局、クロス屋さんとか、まあ、仕上げの近い人とか、まあ、管理している設計士さんとか、に対しては、なんか、すごい綺麗な達成感みたいなお話をされるんだけど、その奥底にある、まあ、ほな基礎を作る、基礎の手前のほんな土を掘る人に対して同じように思ってるかというと、ちょっと対応がなんかで、違うように思ったりして、それはちょっとやっぱね、建築の現場だけではないのかなと僕思ってるんですよ。で、まあ自分の立場もしっかりですけど、やっぱ相手の立場とか、相手がどう感じるかとか、また形になるまでのプロセスなどをやっぱ考えれるようになったら、そこにもうこれはやっぱり足場屋さんがないとこの家きれいにならなかったなとか、ここを掘ってくれたその土方の方がおられたからこういうふうに絵のができたんだなっていうふうな感謝が生まれて、もっともっとそのたくさんの笑顔が増えるのかなと僕は思ってるんですよ。で、そしてやっぱね、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、お客様と距離の近い人がどうしてもね、リーダーになりがちなんですよね。で、やっぱりね、リーダーっていうのは、やっぱそのプロセス、要するにこれは足場屋さんが追ってくれて、足場屋さんがこういう風にしてくれたから、ええようにできたんよっていうことも、やっぱりわからない人っていうか、それが、まあそれはわからない人の方が多いと思うんで、そういう人にも伝えて、物語とみたいな感じで伝えてあげていくっていうのも、リーダーの役目かなと思ってみたり、で、それらをすべて干渉剤となったり、まあ、旗を振り役となったり、潤滑油となったりしながら、場をコントロールしながら、作り上げていく必要があるんかなと思ってるんですね。まあ自分、そうですね。なのでね、まあまあこれら、まあ何ですかね、参謀の役目とか、ナンバー2の役目なんかもしれないんですけど、やっぱすべての人がね、心がけていけたらなと思いますね。やばいですね。これ時間がまだないですね。これ、ちょっと早口で喋りますね。1.2。これね、言ってるからダメですね。1.2 ぐらいで話しますね。でですね、どこまで喋ったかな。こっから行こうかな。じゃあ、それはさておきですね。というと、もう台本読んでるみたいですけど。で、この辺のニュースでやってたのを調べてたんですけど、野村総合研究所の資料によれば、1985年に81万人いた大工さんが今は30万人を切り、2030年には21万人まで減少するっていうものなんですね。新築の需要は減少気味で、リフォーム需要はやや増加傾向。で、皆さんもご存知の通り空き家は増加していると。でも総合して言うと、おそらく大工さん足りなくなって需要は高まるのではないかなと。ただでもね、先日お話した通り、技術の進歩とかがあるので、昔と同じだけの手間がかからなくなっているので、それが絶対かというとそうではないかもしれないですけど、そして、大工さんにもいろいろな種類、種類という言い方は失礼ですけど、まあ、ちょっと分量的なことになっているので、いろいろあるから、これからですね、僕はね、腕を磨いておけば、とっても良い大工さんというか、職種なのかなと思うので、 大工、大工普及活動でした。はい。でですね、これで、この話題、はい、はい、これ飛ばします。ということで、飛ばしちゃダメなの。これ行こうか。いや、飛ばします。ということで、まあ本当にね、これからの時代、本当に何が必要かを考えながら、まずね、今回ね、AI とかね、チャット GPT とかいろいろ出てきてます。で、その中で、まあ、ホワイトカラーの人、ブルーカラーの人、僕、いろいろあると思うんですけど、やっぱね、ホワイトカラーの人、昔はやっぱブルーカラーの人って 3K できつい汚いとかで、ちょっと避けられた部分あったかもしれないです。ただ、僕の中では、ホワイトカラーの人もブルーカラーの人も絶対この世の中には必要で、ブルーカラーの人がいないと形にはならない。ホワイトカラーの人が、その形の前の段階を作らなきゃいけないかもしれないですし、そういうふうに考えてきたときに、やっぱり両方が必要。で、生産性向上とかで、結局日本が成長しているときは、結局機械とかどんどん入れていくと、ブルーカラーの人がいらなくなっていった状態はあったんですけど、今度、それこそチャット GPT とか出てくると、ちょっとホワイトカラーの人、またね、自分の特色とかをつけていかないと、ちょっと、職種がなくなってくる人もいるのかなと思うと、ちょっと自分たちの目の前のことに、これから一生懸命やって、輝いてみたり、取り澄ましてみていく必要があるのかなと思っておりますね。これね、ちょっといろいろ書いたんですけど、またゆっくり話します。でも本当にこれらの時代、何が必要かを考えながら、まあね、まずは今いる自分の場所でがむしゃらに輝いてみるのはどうでしょうか。皆さんのがむしゃらを応援してまーす。
トークライブメリー夢の種。
インフォメーションコーナー。はい、いつも、公的機関の小泉が対応させていただいている窓口相談の、日にちを案内しております、今月5月の相談日ですが、第4月曜日、15日と29日は10時から16時まで倉敷商工会議所、毎週水曜日9時から17時までは岡山商工会議所、19日金曜日9時半から17時半までは西大寺商工会議所、30日の火曜日は10時から17時まで、吉備中央町商工会議所です、そうですね、最近ちょっといろいろ結構重たい案件とかも出、案件というか結構しんどいお話とかも出てくるんですけど、まずはですね、気になる時ことがあれば早めに来てください。早めに来て一緒に話して一緒にここから先のことを考えることができたらいいかなと思います。で、本当にこれ聞いてもいいのかなということでも何でもいいです。まず気になることがあったら一度覗いてみてください。まあ、僕じゃなくてもいろんな方もおられますので、僕の日に合わなかったら他の方でもいいので、一度覗いてみて書き込んでいただけたらなと思っております。僕は、僕は会いたいので、いつでも来ていただけたらな、とても嬉しいと思います。でですね、またセミナーのお話とかもあったのですが、イベント、考えております。イベント考えているのですが、今ね、それこそ、この間もお話した、最近新しい商品のリリースとかプロモーションプランを、ちょっと一生懸命やってて、で、5月、もう今5月なので、ひょっとしたらもう、出してるかもしれないんですけど、おそらく出してると思います。それらのご説明の時間も、一回どっかで、取ろうかなと思っておりますので、そんなことをしてもいいのかどうなのかラジオ局から怒られる可能性もありますが、ちょっとそれらは後から聞いてみようと思います。ということで、インフォメーションパート2、なんとですね、まあこれも夢の種ラジオのウェブサイトにある、まあ、小泉のラジオのですね、チャンネルのですね、紹介ページなんですけど、そこに、公式 LINE のアドレスを貼っております。で、そこから友達登録していただくと、今それこそ新しい サービスとかをどんどん上げていってるので、見るものも変わってくるし、まだちょっとできてないページもあるのですが、楽しめれると思います。そして、僕ら、これも一つの、商品として、弊社のサービスとして提供もさせていただいてるんですけど、僕らにはあんまり関係がないかもしれないですけど、僕らはコンサルがあって、その予約とかで、予約管理、顧客管理っていう機能も使ってるんですけど、おそらくどっかのサロンさんとか美容院にしたって、いろんなものを、いろんな業種の方に使えれるような機能を満載しておりますので、小泉に興味がない方でも一度登録していただいて、そのいろいろ機能を、いじってもらうだけでも、LINE ってこんなに使えれるんだとか、これを使えば自分の仕事ってもちゃめちゃ楽になるよねっていうのを、感じてもらえたら、その後、今頃ね、インターネットとか、ウェブとか、YouTube とかで、やり方とかはいっぱい出てると思うんで、そこから自分のところに取り入れるっていう方法もあると思います。ので、ぜひね、何か、ヒントがつかめたら、僕はそれで嬉しいと思っているので、ぜひぜひ入って、登録していただけたらな、と思っております。皆さんと友達になれること、楽しみにしております。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、とうとうエンディングとなりました。これでやっぱね、このエンディングになった時には、この走りすぎたなと思うんですよね。時間がここで残ってるなと思うんですけど、ここで、油断して喋ってるとこの間みたいに、さよならブチみたいな感じの状況になってくると思うんで。本当ね、ちょっとこれは抜けれないところで話 しなきゃいけないことだけ伝えたかなと思いながらやっております。で、ちょっとね、走りすぎたんで、今日ね、だいぶ切りましたね。だいぶ切ったので、また今度、こぼれ玉じゃないんですけど、こぼれたものをちょっとみんなに伝えていかなきゃいけないかなと思っております。で、まあ5月ということですね。5月もあったかいですね。もうほんま心地のいい季節になってきて、僕はだいぶあったかいのが好きなタイプなんであれなんですけど、ちょっと今年はなんか暑いかなと思いますねって言いながら今ちょっと4月なんですけど、もう4月でも結構暑いんでね、この今年はどうなるのかなと思ってみたりはしてて。で、まあ僕ら、海が好きなんで、やはりちょっとこの時期時間があったら、まあ、海岸行って、ボケというより、まあ、とりあえず行って、仕事をしたりとかしてるんですよね。で、浜辺にね、それこそ、バーベキュー用のテーブルを置いたりして、で、まあ、椅子を置いてパソコンで叩いていたりするんですけど、やっぱね、今頃本当にね、ネット環境さえあれば、仕事ができることって結構あるんで、自分の環境を作るのは自分で作るっていう意味でもあるんですけど、自分が気持ちよい、その心地よく仕事ができる環境で仕事をするのって、仕事のクオリティも上がったりとかするのかなとは思うんですけど、僕はちょっとやってるのはやってるんですけど、まあ、若干、気が小さいので、ちょっと人目を気にしながらやってるところが、本当に効率が上がってんのかな、みたいなところがあるんですけど、ちょっとね、人目が気になる人はね、ちょっとあんまり集中ができないので、皆さんもちょっとね、試していただけたらなと思いますね。はい。今日の配信いかがだったでしょうか？まあ今日マイク使って初めてのマイクでやったんですけど、まあ自分ができているお話から話しているのではなくて、自分のできてないことのブラッシュアップと思って話しております。なので僕もまだこれからね、いろいろチャレンジしてスキルアップしていきますので、ぜひ、小泉守の今日もがむしゃら、また聞いていただいて、皆さんと一緒にがむしゃらに行けたらなと思っております。では、また来週水曜日7時にお会いできたらと思います。また一週間がむしゃらで行きましょう。ありがとうございました。